1月24日木曜日、木曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりました、桂米二の落語湯話。こんばんは、アシスタントの小原和代です。さあ、メンバー紹介しましょう。パーソナリティは桂米二さんです。
はい、桂米二です。こんばんは。
こんばんは。
今日も元気に参りましょうねと二日酔いを無理して言ってますが、
ね、二日酔いなんですよね。
まあはい、はっきり言いますが、午前中の収録です。昨日夜中2時50分に目が覚めましてですね、
早起きですね。
早起き中か、早寝てしまったんやそれが情けないね。起きてようものに寝てしまうね、10時ぐらいにね。で、まあ、2時50分に目が覚めて、それから飲みながら起きてて、朝方までね、で朝また1時間半ほど寝て、で娘に起こして送ってくれ言うて起こされて、
それからお父さん頑張りますね。
二日酔いのままです、
はい、スタジオに来られたという方ですね。
臭い、
いや、そんなことないでしょ。はい、大丈夫です、はい、よろしくお願いします。そしてこの方、
はい、スーパーサブの桂二条です。はい、午前中はやっぱり低血圧なんでしょうか、声も低いしテンションも低くなっておりますが、
ニンニク臭いの治ったか。
ニンニク臭いのは治りましたね。
ニンニク、
この間落語会行くの一緒の車だったらもう災難やで。もう
何を、
もう師匠のことをどない思ってんねん。前の日にニンニクラーメン食べてんて、
ニンニクラーメン、
そういう時は乗る手は分かってたら遠慮するもんや。ニンニクは、
はい、
でも風に効きそうですけどね、ニンニクはね、香り
で。あ、らしいですね、体にはええんで、あれほんまにあと匂いが残らないんだらあんないもんないと思うんだけどね。
そうですよね、美味しいですからね、香りがいいね。
今日はブレスケアを持参で、放送に挑んでおります
ね。そうですね、このスタジオ内でニンニクの、ね、香りがね、充満したらね、
おろすよ番組
それが原因で、はい、まあ、そんな
一緒の
分かりそんな愉快な仲間たちでお届けしていきますので、はいはい、今週もよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜は何を話しましょう。は
いはい、いろいろと、ブログにコメントをいただいておりまして。
そうなんですよ、
ちょっと、そのブログではお返事できてないんですけども生でお返事をしようやないかという。
そうなんですね、今日はまとめて皆さんに、
はいはい、
生でライブ感を持ってお返事をしていこうと。
こまめにやってりゃそんなことせんのか
って思いますので、よろしくお願いいたします。結構ね、本当にコメント書いていただいてるんですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあまずは、こちらの方からいきましょうか。
ね、はいはい、
はい、猫将軍さん、
猫将軍さん、
はい、はい、からいただきました。可愛い名前ですね。
はいはい、
はい、うん、初めて聞かせていただきました。
はあはあ、
嬉しいですよね、こういうのね。
これは1月10日放送の分ですね。
そう、そう、1月10日分の放送分でいただいた、大将がねゲストで来られた時の放送を初めて聞かせていただきました。皆さんとても息が合っていて面白いです。放送以外では皆さんはどんな感じなんでしょうか。
息バラバラやね放送以外
で。もうね、打ち合わせの時は無言でしょうね、みんな。
ほとんど、
もうみんな背を向けて
自分が言うことばっかり考えてね、
もう自分自分なんでね、はいはい、そんなことないですよ、はい、ちょっと乗ってしまいましたけれど、仲良しですよね。
まあ別に
本当に手をつないで、みんなでね、はいはい、頑張ろう、おー、みたいな感じで、
どういったりかな別に放送してるというあんまり気分と違って、その世間話の延長みたいな感じで喋ってるからね。
そうなんですよね、
はい、私は、二条さんは
ですからね、僕は普段と変わりませんから、放送中でもビシャッと怒られることがこのテンションで怒られますね。
はい、いつも一緒です、
ね、放送前でもね、
最初から
、そうそう、さっきも話して
て温かいお言葉いただき、
反応がちょっとテンションがどういう違うんやと、さっきの話聞いてへんのかって、
そうそう、お話を聞いてないってことで結構、怒られちゃうこと多いですね。今日もそんな感じだったんですけれども ね、
先ほどありました、
でも放送以外でもね、本当に3人で、まあ、たまにね、
はいはい、
ご飯とか食べたりとかする時でも、そう変わらないですよね、
石田の大将どこ行ってもね、
はい、
別に、備えに変わらないと思います。
はい、
はい、
まあ仲良し、
はいはい、そうです、
小良し、
はいはい、
はい、
ゆるゆるとやってるということですか、これは
なんかいい感じですけれどもね。
この間秋田あった時は石田の大将も一緒やったというね。まあ、それも一緒、そんなに変わらないですよね。
大将といる時もお店でと、
はいはい、大将は店の方が大将高いかな。そうです
ね、大将変わりますね。
声が低いもんね。
スタジオに入るとダンディーな大将になりますからね。
声だけ聞いてたらどんな栄養とか、栄養とかと思うような感じでね。
すごいいい、
ただ大将はあれですね、プライベートはどちらかというとこの放送に近い渋い感じで、お店の時がグッとテンションが上がってる状態ですかね。
お店の場合と普段の場合と、は
い、そうですね、普段そうですね、プライベートの時はどちらかというと、
お店では私らの前では控えてますけど、ダジャレ連発やしね、
ダジャレね、面白いですよね。
親父ギャグというんですか、もろそれですからね。
おらんかったボロカス言われるようですねこれ。
私結構好きですけれどもね、大将の親父ギャグは、わかりやすいんだ。
わかりやすい、わかりやすすぎて話しかおもろないね。
はい、
まあ、ということなんですけどね。
そうですね、まあ、大将はそういった意味では変わるかもしれないです。私たちは本当にね変わらないですね、
はい、
放送中とプライベート変わらないということで、はい、そんな感じでお送りしています。
ダジャレに関して言うと、
はい、ダジャレ戻りますか。
あんまり話か、髪型の話か言わないですね。シャレでそんな連発するとかね、その、楽屋でそんな話をしてるとか、まあ、めったにない、ないことも 100% ないとは言いませんけども、あんまり言わないですね。
ただ話し家はよくネタを絡めて会話につなげたりします。ネタのセリフをその間に入れたりして、
思いもよらん落語を引っ張ってきて、そこでみんなの笑いを取るとかね。しかし落語のネタを知らないと笑えないんですよ、はい。
そうですね、
ですから例えばね、居酒屋なんかで話かばっかりで飲んでて、そんな話題が出てやね、ほんでパッと誰かが話のね落語のシャレを言うたらダーッと笑うんだけど、周りの人は何にも分からない。
お客さんとかはね、知らない方は
ちょっと高度になるんですね。
そうそうそう、高度というかね、まあ落語知ってる人には分かるやろうけども、それがまずね、私らも入門した当時そう思いましたね、
あ、そうなんですか、
こんなシャレ言いはんねや、ね、痛いなと思うんだけどもなかなか言われへんという、はい、
シャレたシャレですね。そうやね、もう本当にね、
それはシャレたシャレです。
それ今のいいんですか。
いいんです、
今のはいいですか、
いいんです、
お姉さんギャグ、
はい、さあ、はい、戻りましょうか、はい、さあということで、猫将軍さんありがとうございました、はいはい、さあ続きましてこの方からもいただいています、初代木兵衛さんですね。
木兵衛というのは、私、そうそうそう、さっきね、
G4 から聞いてたんですけれども、
はい、主に番頭さん、2番番頭のが木兵衛というか多いですね、はい、お店の船場のが舞台のね、
そうなんですか、
2番番頭の木兵衛という言い方をします。はい、
初代木兵衛さんからの、はい、メッセージです。これはいつの放送分ですかね。
これはね、
これは3人の時ですかね。
どう、
はい、そうですね、
去年の27日、
の分の、はい、ところでコメントいただいています、はい、放送ダウンロードして、プロパティを見ますと、はい、ジャンルがなぜかブルースになっていて不思議ですと。ちなみに、私は保存するときはそれを古典芸能に変えてますよと。
はいはい、はい、私も覚えあります、
ブルース、どういう意味ですかこれは。
これね、パソコンにダウンロードして、はい、で、勝手にねジャンルっていうのついてるんですよ、なぜか、はい、それ見たらブルースになってるんですよ。
いいですね、
ブルースは好きやけども、私の好きなブルースはアメリカの黒人のブルースやから、はい、淡谷のり子さんのブルースとかそんなんじゃないですけどね。まあ、そのジャンルがなぜか勝手に出ると、私はもうジャンルのところも消してしまうんだけども、それを古典芸能に変えてあると、
はい、
我々の落語は古典芸能か知らんけど、この喋りも古典芸能かな。
ブルース、
ブルースね、
なんでね、ブルースなんでしょうね、まあ、でも嬉しいですね、ちょっとおしゃれな感じしますね、
はいはい、
落語呼ばなしが、ブルース、
ね、呼ばなし言ってませんよ。まあ哀愁が漂うんです
か、ちょっとタイトル変えましょうか。ブルースに合わせて、
はいはい、
なんかね、
それでは落語ブルース、
落語ブルー ス, ルース、あ、それも素敵かもしれないですね、今宵はあなたと落語ブルー ス, ルース、ね、みたいなね、ちょっと BGM
明るい話したらいかんのかいな。
今の演歌の司会みたいなってましたからね。
まあ、そんなんもありかな、
はいはい、そういうのはもうちゃんと、うんね、チェックしてくれたら、
ね、ありがとうございます。
もう一つありますね。
そうですそうです、うん、はい、いただいてますよ、はい、
米朝一門で行かれる神社は須佐能神社ですねというコメントをいただいてますが、
はい、いただいておりますね、
これは昔ですね、二条とか入る前に、うん、お正月うちの師匠の家へ集合して初詣に行ってたというその話のについてのコメントですよね、
はい、
だからその神社の名前を私が覚えてないと、はい、言いましたところ、これでしょって教えてくれなかったんですよ。そうそう、佐野神社で間違いありません。
あ、合ってますね。
何遍か調べてるんですよ、
うん
うん、あ、いつも行くけど知らんなあ言うて、で何遍か調べて、あ、これやこれやと思ってでまた忘れてしまうんですよ。
そう、前もね、神社の名前を忘れたということでおっしゃってまして、はいはい、うん、でそれをちゃんと調べてくださったんですね。
それをちゃんと調べて、はい、ホームページまで教えてくれたんですよ ね、 ね、これ写真見たら確かにそうなんですよね。
あ、そうそう、ここ、はい、ここってことなんです ね、
ここのね、横のとこから入ってね、それと この鳥居をくぐらないんですよ。
それ
これ鳥居くぐったら神社の名前わかんねえけども、横にあの通用口みたいなとこあって、そこから入るから、はい、
あ、そっかそっか、うん、
このね、本殿の方へ直接行くから、こっちの本殿の方にね、
すごくシンプルな
神社
ですね。
そうそう、そんなに何ちゅうのかな、うん、人がもう参見人が絶えないというようなところではないんですけどもね、はい、割とその、住宅地のちょっと外れたところにあるんですけどもね、
うん、でも地元をすごく守ってくれてるようなそんな、ね、はいはいはい、感じがします。
もう忘れません、須佐能神社です。
本当ですか？大丈夫ですか？
行くことありますかね、また
あ、この横はね、うん、車でしょっちゅう撮ってみる
よ横はね、
うん、今度いっぺんまた行ってみます、
はい、また改
めて、はい、甘いはしょっちゅう行ってますんでね、
はい、ということで、
はい、
いただきましたね、コメント、はいはい、ありがとうございます。
この3つですかね、
はい、はい、また改めてね、
はいはい、
私たちもブログにコメント入れさせていただきたいなと思ってますの で、 です、ね、はいはいはい、素朴な感想なんかもね聞かせていただきたいと思います、
はいはい、
さあそしてもう一つ、
はい、
メッセージをいただいておりまして、うん、はい、いつも落語話を、聞いておりますといただいたのは A さんですね、
はいはい
はい、最近気になることがありますと、
うん、
はい、二条さんの3分間コーナーありますよね、うん、
ありますあります。
最近なんですが、なんか3分で終わらなくなって、いつまでも話してるような気がするんですが、
あのピピピピが鳴ってるだけという、
それは3分間のコーナーと言っていいんでしょうかと、
はい、厳しいお叱りですね、
はいはい、どうでしょうみたいなことで、
その通りですね、はい、
まあ、確かにね、
うん、
最近はね、
はいはい、
初
心を忘れております。
そうです、初心忘れてしまってましたね、
はい、はい、二条自身もそうやけど我々もそうですね、
は
い、
うん、
止めないかんのに、
うん、はい、まあ、もうちょっとピピピピをね、
うん、
危機感を表すようなちょっと大きく鳴らす
これね、最初はねピピピピピピピピッとね、うん、間隔は開けんねんけど、はい、それが30秒ぐらい経つとね、もう永遠ずっと鳴り続けてるのよ、それまで鳴らしたろうか、ま
あ、なんか椅子がしびれるとかね、
うん、
バケツから水が落ちるとかね、そう
そうそう落ちるぐらいのね、はいはい、勢いがないから、
うん、
でもそのところはどうですか、二条さん自身は最近。
そうですね、うん、ただまあ、ちょっとこれ
努力してへんやろ散歩にまとめる
おしゃべりの方法もあるんですけど、うん、間にちょっとねコメントをピュッと挟んでほしい時もあるんですが、
ええ、
それがちょっと脱線してどっか行っちゃうことがあるんでしょ、
ね、それもあるから、
そうね、
私たちもね、
う
ん、入ってしまってるんでね、
ただ質問したりするとそれに答えないかんからね、
でも、う
ん、
このコーナーやっぱり二条さんのコーナーなんで、うん、もう私たちも一切挟むのやめましょうか
そうしようか、
ね、
そう、
もう3分間を大いに使っていただいて、はい、
メモしといてやね、
はい、
うん、後で質問するから、
そうですね、
なる
ほど、うん、3分終わってから、うん、
はい、笑いもせ
るところももう一切、
うん、
もう二条さんだけのコーナーで、
はい、
ね、
そうしましょう、
うん、
はい、
そうさせていただいて、
頑張ってね、
今日のね多分3分間コーナーはかなりプレッシャーかかってると思いますけれどもね、はい、
今日は、まあ、ちなみに何について喋るつもり、
今日は、まあ、伏見稲荷神社のね、
あ、まあ、伏見の稲荷さんね、
はい、
うん、行ってきた、うん、
行ってきました。
ほうほうほう、あそこはね、まあ、いわば初詣で一番似合うところ、ね、
もうそれ以上喋らないでください
あれ、喋るのになるわな。
三分間
それをネロって今言ってるよね。鳥居が行さんありましてね。
だ
はい、それから続いてまだ
そう、それとね、もう一つ A さ, う、うん、A さんからね、うん、あの二条さん宛てにいただいてるんですけれども、はいはい、二条さんのお名前、
はいはい、にに乗ると書いてるんですけどね、
これはあの調べてみたところ、うん、あの仏教の言葉 で,
そうです、ね、
まあ、二条っていうね、うん、こあのいうものがありまして、これはあんまりよくない意味の言葉じゃないでしょうかね、どうなんでしょうかと。
あ、私もねちらっとそれ聞いたことあるんですけども、うんうん、どういう意味なのかあんた自分で知ってますか。
二条の悟りというところがあるらしいんですけども、つまりその砕くと、自分だけが悟るというかね、うん、自分だけが勝手に悟ってしまう、
自己中心 的
なちょっと悟りなに近いという感じの、
自分の人間を表していると、
そうなんで納得なんですか。もういつも皆のことを考えても、
あ、そうです
か、そういうやっちゃう。
まあ、
う
ん、ね、
あ、そういう意味、
そういう意味も、まあ、仏教用語ではそういう二乗の悟り、
うん、まあ、そういう意味であんまり良くないという、ね、
というのと、うん、まあ、大乗仏教小乗仏教をまとめて二乗ということもあるという、うん、はい、
もともとでも二乗さんの漢字っていうのは、
あの初めは私がね、
その京都である、
米寺の弟子やから二、はい、がつけたらええって、はい、まあ、大概ね普通はね漢字とか賢治とか常治とか、まあ そ, のね、それを考えてたんやけども、一つだけ、逆にして、ね、二条通り、京都は一条から十条までありますからね、はい、その中の二条というのを一つシャレに入れといたんですよ、ほなこれがええって言ったんですね。そのどれにするって言うたら、その中で選びと、うんうん、こんだけ考えたからその中から好きな芸名選びなさいって言ったら、うん、二条を選んだんやけどね、はい、うん、で字はもう乗るにしたいって本人が言うたから、
うん、
それはもう本人の責任ですわ、うん、私は関係ない。
これね、だから三重県僕出身ですので、この京都の二条というのは、まあ、ちょっとおこがましいというか、あの京都京都京都してるのはね、あの僕違いますので、あの二条出身なんですか言われた時に、いや三重県出身なんだというのがこの先に見えてましたので、
うん、そのやり取りがね、
はい、ただ響きとその音はこの二条をぜひともいただきたいなと、う
ん、で前は三条通りに住んでたよな、はい、で今はほんまに二条
通りに住んでた、まさかね自分がそこへ住むとは思わなかったんですけども、
でも漢字で受けるイメージは二条さんってね、落語家さんらしいお名前かなと私は思うんですけど ね、
あのね、音読み的な人もいるし、ね、うん、はい、私みたいに、米とね、訓読みの人もいるし、はい、いろいろですからね、
うん、
まあまあいいんじゃないですか、
はい、
うん、
でもね、あの A さんね、うん、あのそういったねちょっと意味が良くないってことですけれども、うん、そういうね名前を背負うことで逆に運を開くこともありますよと、いいこと言葉もいただいておりますので、
はい、開かないこともあるということです、
うん、そうですね、こともあるってことは、開かないこともあるかもしれない、
ね、
それも本人次第、努力次第で、はい、はいはい、ぜひ二条さんの名前を背負って、
はい、深く考えることではない、
はい、いただきたいと思います、
ということでございますね、
はい、まあ、二条さんの話でちょっと終わってしまいましたが、
うん、いや、というだって私の名前もええのか悪いのかほんまのこと知らんしね、
米寺さんね、
画数は
非常に画数は悪くないらしいんだけど、
はい、
うん、同じ画数の人もいますから ね、
ね、
は
い、うん、いろいろありますよね名前はね、はいはいはい、皆さんいただきましたありがとうございました、はい、まだまだお手入れお待ちしてますので、はい、お気軽に送ってください、
コメントでも何でも結構ですのでね、
はい、さあそれでは、インフォメーションいきましょうか、はいはい、
インフォメーションね、
はい、
大阪なんですけども25日の繁盛亭夜席、繁盛亭誤解されてるのは昼席はね満席なんですけど夜は結構空いてる回もあるんですよね、天神寄せというのがありましてですね、はい、1月25日金曜日6時半から、天満天神繁盛亭です、はい、前売り2000円当日2500円なんですが、ここの私の回じゃないんですけどもトリを取らせてもらう、1月25日は初天神の日なんですけどね、
そう
です
ね、
その落語そのものをやるんで、はい、1月25日限定の話なんやけども、ちょうどその日に、初天神をやらせていただく、
はい、
下げまでたっぷりやらせていただきますので、
はい、
繁盛亭お越しください、
はい、
問い合わせは 06-6352-4874 6352-4874、繁盛亭までどうぞ、
はい、そして二条さん、
はい、二条の勉強会第2回上場の会ですけども、鶴橋すずめのお宿で、1月29日火曜日、やら らせていただきます、はい、木戸線が当日1500円、横予約1300円です、うん、出演が、トマトとゲストにトンボ兄さんをお願いしております。予約番号が075-211-7584、チケット2畳自宅までお願いいたします。
もれなく二条さんが出てくれると、
はい、
まあ、よー留守してるやん
留守番電話のメッセージで、はい、受けさせていただくということですね、はいはい、
最後のお願いですのでね、
最後そうですよね、はい、はいはい、1月はぜひ、落語で笑ってください、うん、さあそれではここでミュージックいきましょうか。
ね、うん、私の数少ない、日本の音楽のコレクションから持ってきましたの、はい、井上陽水さんの曲でね、今日も雨が降ってますが、はい、結局雨が降るという曲です。
どうぞ。
はい、続きまして2畳のコーナー上場レポということでございます。
黙ってよな、
3分間で、
はい、今日は黙ってます。今日は3分間黙ってます、はい、
スタートしたら
ずっと見つめてます2畳さんのこと、
はいはい、3分間です、
ね、全く何もなしですか、
はい、ないです、はいはい、もう行っちゃいます、
はいはい、笑いもせへんからね、はい、行、はい、きます、スタート。
はい、ハードルが上げられました今回の上場レポでございますけども、今回ご紹介するのは、京都伏見にあります伏見稲荷神社でございます。この伏見稲荷神社です、返事ぐらいしてくださいよ伏見稲荷ですけどもね、稲荷神を祀る四万社の総本宮ということでございましてね、各地にある稲荷神社と名のつくものはたどれば皆この伏見稲荷神社につくわけでございましてね、歴史1300年以上の歴史があるそうでございまして、稲荷山のふもとに本殿がありまして、この稲荷山全体が、まあ、神域神さんの、鎮座されてるということになっておりまして、この稲荷神ですけど、もともとは農耕の神様でしてね、まあ、ご利益というのは、まあ、五穀豊穣とかですね、商売繁盛、交通安全、まあ、その他いろいろなんですけど、もともとは農業の神様ということでして、この伏見稲荷神社ですけども、有名なのが千本鳥居でしてね、もうずらーっと並んでるんですけども、この鳥居を奉納されたというのはだいたい江戸時代ぐらいから始まったそうでして、まあ1000本以上やっぱりあるそうでしてね、2000本とか、まあ、数えたことはないんですけど、まあ、2000本以上ぐらいあるんじゃないかと言われております。まあお稲荷さんですので、このちょっと変わっておりましてね、狛犬の代わりに狐がこうね、入り口のところに座ってはるというあれなんですけども、絵馬もこれ、狐の顔の形をしておりましてね、うん、で、表参道なんかではもうお土産屋さんいっぱいでして、よく稲荷寿司とか、狐うどんとかこう売ってるんですけども、スズメの焼き鳥、姿焼きがまあ有名でしてね、うずらの焼き鳥もあるんですけども、ちょっと気色悪いんですけどね、まあ、ぜひ行っていただいたらこれ食べていただくと、いいんですけども、この稲荷山全体が、まあ、神社みたいになっておりまして、稲荷山233メートルあるんですけども、遊歩道というかね、もうずっと奥まで行くとだいたい2時間ぐらいかかってしまうんですね。ふっと見ると小さい山なんですけど、中へずっと奥まで行くと2時間ぐらいかかってしまいますので、うかうかと行ってしまうと降りてこられないという可能性がありますので、はい、ね、行かれる方は2時間ぐらいを計算して行っていただきたいんですけども、途中ね、いろいろ死者がありましてね、返事ぐらいしてください死者がありましてね、腰痛事情というのが、ありまして、だいぶ山の上の方に腰痛に効くという神社があるんですけど、そこまで行ける人はだいたい腰痛をね、腰痛の人はそこまでたどり着けないという神社があるんですけども、非常に森がうっそうとこう茂っておりますのでね、
終了です
最後の一言がはい、まあ大丈夫ですか
お前まとめる努力をしてないよ
いや最後の一言でおごそかな雰囲気ですので、お散歩
と言わずに、今やったらどこで切ってもいいようなやり方やったね、
はい、ちょっと探り探り、
はい、まあ今日はまあ時
期的に苦しかった3分間黙ってるの、
ね、うん、はい、返事うんとかはーとかそれないのはやっぱり
今日はせえへんっていう
今日はねちょっとね様子をね、
うんうん、そうそう、次回からまだ分からへんけどね、はい、うん、私も何名か行ったことありますけども、あれは1000 どこらへんないやろうね、
はい、
であの結構新しいのもあって、必ずその、何年何月に、うん、奉納された、
誰が奉納されたというのが、
ね、古いのは古いで新しいのは、まあ、綺麗やしね、はい、うん、でまたねもう寿命が来て倒れてるのをそれにほらほらと、うん、ってやって、これなんとかせえよと思うんだけどもね、
本当にあのおごそかという感じがします、ね、
そうですね。
和代さんは行ったことある？
私ね1回しか行ったことないんですけれども ね、はい、
まあ、京阪伏見稲荷駅から参道歩いていただいて、
うん、伏見ね、発音
伏見、うん、スズメのね、うん、それ何でしたっけ、
焼き鳥、
焼き鳥、姿焼き、はい、はちょっとね食べれないですよね。
私も食べたことない
です。すごいリアルなんですよね、スズメの形
があるんですよね、形があの貼り付けてあったみたいな、
ペチャッとなって
ペチャッとね、
骨ごとバリバリっていくんです
よ、うん、
はい、
で食べなかったそれは。
違う焼き鳥屋です。
なんやそれは。
うん、まあ、お酒と一緒にね。
まあ伏見人形のお店が今第一軒だけ残ってますけど、はい、あの辺歩いてたら見つけたことありますね。
あ、うん、そうなんですか。
まんじゅう食い人形というのが有名だそうですよね、はい。これ落語にも出てきますので。
エピソード言わんかい。
佐々木さばきというお話出てくるんですけど、まんじゅう食い人形というのがありまして、うん、はい、これはお父さんとお母さんどちらが大切かと言われた子供がですね、うん、持っていたまんじゅうを2つに割って、これどっちが美味しいですかと即座に答えたと、
う
ん、まあ、つまりどちら味に違いはない、お父さんお母さんどちらも 大事ですよというのを表した人形が伏見人形であるので、うん、あのこれもぜひあの、はい、お土産屋さん
これ高いそうです
けど、はい、あ、そうなんですか、うん、はい、はい、ぜひ伏見稲荷神社にね、
はいはい
はい、足を運んでみてください。さあ来週も二条さんの3分コーナー楽しみですね、
はいはい、もう3分コーナーを3回ぐらいやるから来週は、
はい、来週はもうまとめて二条さんスペシャルでお届けしたいと思いますので、はい、さあ時間もですね、そろそろエンディングとなりましたので終わりとなりますので、ね、
日付が変わりますんで、
はい、それでは皆さんおやすみなさい、
はい、おやすみなさい、さようなら。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。